ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町。金融、IT、化粧品、日本のリーディングカンパニーがひしめくこの町に、仕事を終えた一人のビジネスマンが歩いていた。
あー、連休前の仕事もなんとなく目処がついたぞ。お腹も空いたし、今夜はあの店でなんかうまいものでも食べて帰ろう。
彼は路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェに向かった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。
ああ、スナちゃん、いらっしゃい。
ああ、どうもマスター、こんばんは。何にしようかな。お、ビーフステーキ 300g お願いします。
お、スナちゃん、いいタイミングで注文しましたね。
いいタイミング？
はい、お待たせしました、ビーフステーキです。
ちょっと何ですかマスター、これ見るからになんかお肉硬そうじゃないですか。
まあまあまあまあ、そう言わず試してみてくださいよ。
うわー、柔らか。これひょっとして。
思い出しました、このお店の常連深田正則さんが代表を務めるパナソニックゲームチェンジャーカタパルトから生まれたあの製品を使って柔らかくしたんですよ。
うわ、ということは久々に深田さんがお店にいらっしゃるってことですね。で、もう一人は
株式会社アバ代表取締役の宇井義美さんをお招きして、お二人と介護現場はテクノロジーで変えられるのかっていうテーマでお話しするんですよね。
介護ですか。確かにお仕事がものすごく大変で、イノベーションの余地がありそうな分野ですよね。
でしょ。あ、お見えになりましたよ。いらっしゃいませ、浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今週は常連さんにパナソニックゲームチェンジャーカタパルト代表の深田正則さん、お客様に株式会社アバ代表取締役 CEO の宇井義美さんにお越しいただきました。深田さん、宇井さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずは深田さんのプロフィールです。深田正則さん、1989年松下電機産業に入社。 AV 機器の海外マーケティング、海外市場向け宣伝マネージャー、オリンピックプロジェクトリーダー、パナソニックカナダ市販責任者などを経て、2016年から未来の家電を形にするパナソニックアプライアンス社の新規事業創出プラットフォーム、ゲームチェンジャーカタパルトをスタートさせました。
はい、というわけで深田さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう深田さんはね、この浜カフェの大常連でいらっしゃって、この浜カフェが始まった時からね、何度もこの番組に来ていただいている方なんですが、今回あれですよね、深田さんが今紹介したいというか注目されているのがこのデリソフターという製品 で、これまさに社会課題の解決のための製品なんですよね。
そうですね、シニアの方々のこう食べ物の飲み込みが良くなくなったとか、そういう悩みを抱えておられる方に、はい、見た目もそのままで、うん、味もそのままというコンセプト、まあ、もちろんちょっとね見た目も違ってくるかも分かんないですけど、うん、少なくともペースト食とかそういうものではなく、ちゃんとこう唐揚げなら唐揚げの形をして、で食感も多少食感があると、家族でご飯食べるときに、なんかそのこのおじいちゃんとかおばあちゃんだけ違うもの食べるっていうことがねないように、家族の食べてるものと同じものがこう柔らかくして食べられるというところがこうありがたいと言っていただけるユーザーの方々が多いですね。
まさにパナソニックってこういうのを作ってきたわけじゃないですか、こういうお料理器具を。だからそのテクノロジーとか技術とかアイデアを使うって、ただ大企業の中だと生み出せないから、ゲームチェンジャーカタパルトでそれを生み出してるっていう、
はい、
それがこのケア家電、うん、デリソフターということで、皆さんねご関心ある方もいらっしゃると思うんで、
どんな仕組みなんでしょうね、うん、
ね、ちょっと本当これ食べてみたいですよね、
うん、
というわけでちょっと買って、そのうちハムカフェで予算で買って食べて
柔らけみたいな。マスター予算あるかな。
ないかなこのカフェじゃ。
さあ続いて宇井よしみさんのプロフィールです。お待たせしました、はい、2011年千葉工業大学在学中に株式会社アバを設立されました。家族の介護をしている中での思いから介護者を支えるためのロボット開発の道に進まれました。学生時代に排泄ケアシステムのヘルプパッドを開発し製品化されました。
はい、というわけで宇井さんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
宇井さんは今、株式会社アバ、これアルファベットで ABA と書いて、はい、アバという会社を設立されたわけですが、はい、このまずアバっていう宇井さんが作られたベンチャーはどういうことをやられてるんですか。
はい、今ですね、私たちがやっているのは、テクノロジーで誰もが介護できる社会を作るっていうのをビジョンにして、まあ、会社の経営をしています。
はい、
でもともと千葉工大の中で介護ロボットを研究してたメンバーで学生の時に起業をしています。
宇井さん何もう千葉工大で時代から介護ロボットの研究されてたわけですね。
そうなんです、そうなんです。学部生の時から。
学部の時から。
そうなんです、
そ
うなんです。
すごい。そしてこの宇井さん の、 その会社アバが今出されている排泄ケアシステムのヘルプパッドという商品が今製品化されているということなんですけど、このヘルプパッドっていうのはどういう製品なんですか。はい、
これですね、高齢者障害者の方って、はい、排泄をですねおむつの中にして、暮らされてる方っていうのが一定数いらっしゃる。
まあ、そうですよね、高齢者の方はね。
そういらっしゃるんですよね。はい、でもちろん自分で今排泄したって言える人ももちろんいるんですけども、中には自分で言えずにかつトイレにも歩いていけない、そういう方々ってやっぱり一定数いらっしゃるんですよね。うん、でそういった方々のおむつ交換じゃあどうしてるかというと、ひたすら開けるってことでやってるんですよ。でもやっぱそれしか今方法がなくて、うん、でそうするとやっぱり開けたけど別に排泄がなかったってことももちろん起きますし、うん、逆にタイミング悪くおむつの外に尿や便が漏れちゃったってことも起きてくるんですよね。要するにタイミングが合ってないと。じゃあそこを合わせるような製品があるといいよね。で私は現場の方からおむつを開けずに中が見たいって言われたんですけど。
なるほど、
うん、それを叶えるために作ったのがこのヘルプパッドっていう製品。
具体的にこのヘルプパッドっていうのは体に身につけるものなんですか。
いや、それはですね、うちの製品はシート型をしていて、はいはい、ベッドの上に敷いとくだけでいいんですよね。そうで、なんで敷いとくだけで、しかもいつも通りあれなんですよ、いつも通りおむつ履いて洋服着て寝てるだけでなぜか排泄してるってことが分かる。
なぜ。
実はシートが常に匂いを吸い込んでいて、
はい、
で排泄の匂いで検知をしてるんですね。
あ、匂いのセンサーがあって匂いの解析をやってるんですね。
そうなんです、そうなんです。もうシートに穴が何個か開いていて、はい、そこからずっと空気吸ってるんですね。で端の方にある匂いセンサーに、匂い物質が当たると反応して介護者にお知らせするっていう。
なるほど、
そういう製品なんですよ。だからシート型っていうのと匂いセンサーっていうこの2つが、いっぱい排泄センサーっていろいろあるんですけど、すごく特色がある製品なんですよ。
深田さんどうですか今話聞いて。
いや本当にその現場の悩みで、この悩みに注目するっていうところが、宇井さんがその現場のことを本当によく知ってるっていうか、うん、その現場によく多分足しげく通ったり、本当に自分自身がそこを助けたいと思ってるっていうことですよね。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
これからさらにですね、シニアケアとテクノロジー、つまり高齢者介護ですよね、高齢者介護とテクノロジーというテーマでお話をさらに伺っていこうというふうに思っています。まず宇井さんからお伺いしたいんですけど、
はい、
今この高齢者介護ってもうまさに日本のこれからの最も大きな課題の一つなわけですが、このテクノロジーとシニアの高齢者介護の関わりって、の重要性っていうか、そういうのってどういうふうに思われてますか。
一番いいのは多分もちろん一人の高齢者に一人の介護者だと思うんですよ、
うん、
でもやっぱり実際問題この人口ピラミッド的に支えられる側の人数が圧倒的に多くて、
うん、そうか、まあ、そうですね、高齢者の方がこれから多い時代ですもんね、
はい、っていうのを考えるとこう一人一人の介護者の能力を拡張しないと持たないと思って
るんです、ね、介護者の介護する側の人間の能力をテクノロジーで拡張すると、
はい、あの私よくこのセンサー作ってたりとか他にも見守りセンサーとかって山ほどあるんですけども、はい、なんかその現場の方から言われるのがこう監視がしたいんですかあなたたちはみたいなことをやっぱ言われる時があるんですよ、うん、でそれは私たちが現場の方にこううまく伝えれてないっていうちょっとそれぞれまた別の課題を潜んでるんですけど、はい、でも私たち技術者がしたいのは介護者の目や耳を増やしたいんですよね。
それが、まあ、ウイさんが目指していることだっていうことだけですよね、
は
い、だから見守りセンターさだとそれも悪いわけじゃないんだけど介護者の能力を拡張してるわけじゃないですもんね。
なんか多分 UI とかその UX の問題も多分大きいかなと。
つまり本人たちがどういう使い勝手がいいかということですね。
そうですね、は
い、
なんかそこは多分もうちょっとメーカー側や技術者がまだ工夫できるところがあると思ってて、今って、まあ、クラブハウスとかボイシーもそうですけどなんか音の方が結構来てるじゃないですか。で、うん、もう昔から絶対介護現場は音だよねっていうのはやっぱ言われていて、いやどう考えたって手が塞がってるのでスマホで画面を見るっていうのはやっぱ不自然なんですよね。
なるほど。
そうするとやっぱり音が出てくるはずで、うん、今インカム入れている施設さん増えてきてるので、
へえ、
そうなんですよ。だから画面をずっと見てるんじゃなくてずっといろんなことを作業してたり、なんか今日寝れなくてって言ってるおばあちゃんの横で一緒にお茶を飲んだり、ね、その時にインカムにピロン鈴木さんがちょっとなんか用事があるみたいですとかって言ってあげるっていうのが介護者の目や耳を増やすっていうユーザーエクスペリエンスだと思ってて、それなんかね工夫の仕様がまだあるかなっていうふうに思ってます。
深田さんいかがですか。今すごいなんていうかこう頼もしそうな感じでウイさんを見てましたけど
ウイトーク
ウイトーク
ウイトーク始まりましたね。いや本当に現場の課題ってすごくたくさんあるということで、はい、我々もいろいろ聞いてるんですけども、でも本当に現場の方々の役に立つこととか、それからその効率よくもっとできるとか、それからしかもその QOL というか幸せにつながるということがもっと分かればどんどんできるようになりますよね、うん、
介護の分野とか高齢者の分野も使う側の立場に立てるかっていうのは相当重要なんですね。
いやもうその通りだと思いますね。私ちょっと、テクノロジー何が入っていくかっていう方でちょっと一旦、
つまりこれからの介護の世界にどういうテクノロジーが入りそうかってことですね、はい
はい、で話すとそもそも2010年前後頃、はい、要するにスマホとか出始めた頃ですよね、うん、で介護の現場にカメラを入れるってことは、はい、なんか常時その人を見張ってるっていうような感じがするので、なんかそんなことありえないっていう感じだったんですけれども、はい、最近ちょっと変わってきたなと思ってて、それは何でかっていうと、まあ、よくニュースとかで、まあ、介護職の方が、まあ、高齢者をちょっと殴ってしまったとか、
そういう問題ね、
はい、逆にこっちも結構多いんですけど高齢者の方に殴られる、
まあね、多分精神的にもちょっと辛いね、
そうなんです
ね、厳しいところがあるから、もしかしたらそういうのがあってってことですね、
はい、そうなんですよね。でこうあるんですよね、で、うん、特にそのまさに高齢者の方が認知症だったりすると覚えてないので、うん、例えば、さっきの話で言うと介護者が認知症の方を殴るっていう場合だった時に本当は殴った人は例えば鈴木さんなのに佐藤さんが殴ったって間違えて言っちゃったりとか、
まあね、認知症だとその可能性ありますよね。
そうなんですよ。でなんか鈴木さんに何も言われず佐藤さんがっていう場合もあるんですよね、はいはい、っていうことがやっぱり、まあ、だんだん増えてきちゃってるのもあって、結構最近カメラの導入っていうのも現場で入り始めているんですよ ね、 ね、で、はい、いうふうになんかそういう意味でさっき加藤さんがおっしゃってたような、もう本当に食事や排泄や、まあ、入浴とかいろんなことに介護って関わりますけど、まあ、それらを支援できる土壌がテクノロジー的にも出てきたかなっていうふうにはすごく感じますね。
深田さんいかがですか。
いや全くその通りですね。施設側ではそういう課題もありますし、うん、今我々が本当に思っているところの課題はさらに施設だけでは賄えない家庭での役割も今度増えているということ で、
そうですよ、ね、
今度家庭になると家族への負担ということもありますので、うん、その家族の負担を減らすとか、その施設でできること、家庭でできることっていうのをこ う、 うまく分担しながら家庭でそういうシニアの方々のケアを できるだけうまくできるようなテクノロジーであるとか商品製品ということになるのかなと。
なるほど。介護の現場って僕の理解は結構離職率が高いってよく言われるじゃないですか、うん、結構現場厳しくて、うん、手元のデータだと3年間で7割ぐらいの方の離職率であるという数字もあるそうで、まあ、かなり大変な現場だと思うんですよね。だからまあそういうところだからこそやっぱりそのテクノロジーを入れてあげることでそういった方々の負担を取ってあげるっていうのが重要になってくるっていう。
そうだと思いますね。まあ、これ、確かですね、多分労働局かなんかが出しているデータで、はい、正確には退職した人たち全体の7割が3年以内辞めてってるっていう、うん、そうなんですよねっていう状況で、まあ、やっぱそれだけの人がどんどん辞めていくっていうのがあると、はい、で例えば夜勤とかも本当に 1,2、うん、ヶ月とかで独り立ちしてってたった一人で高齢者30人を見守るっていうこととかも全然やってるんですね。
一人で30人やってんですか。
そうなんです、
徹夜で。
そうなんです、そうなんです。仮眠は、まあ、1,2 時間取れたらいいですけど、そういう状況で。
大変だわ。
これはちょっとどうにかして食い止めないとなっていうふうには思ってますね。
ただ
、うちの会社も最近あれなんですよね、まあ、排泄センサーも作って売ってるんですけど、介護職の方が今こう何の介護してるのかっていうのをこう分かるようにするシステムとかも実は作ったりとかしてて、で何をそれしたいかっていうと、要するに新人の方とかが例えばおむつ交換とかなんか体の寝返りとかやってる時になんか忘れちゃっている主義とか、まあ、忘れちゃっているものとかがあった時にさっきのインカムの話じゃないんですけど教えてあげれる、なんかそういうシステムを作りたいなと思ってるんですよね。で世の中 の介護系のシステムって大体高齢者を見守るものが多いんですけども、私は介護者こそ見守るべきだと思って。
なるほどね。
それが、
まあ、そうだよね。それは結局介護される人にプラスなるわけですもんね。
そう、まあ、介護者を見守ってあげることがこの離職率をまあ低下させていくっていう上ではなんか一個重要なんじゃないかなっていうふうには
思うんですよね。なるほど。深田さんはそういう意味ではつまり今ウイさんのどちらかというとまさにその専門のプロの方がやられているところの課題を何度か解消しようっていうことだと思うんですけど、パナソニックは家電の会社なんでまさにさっきあったようなそのご自宅ご自宅でも、ね、そういう介護問題があるわけじゃないですか。そこはまさにむしろ家電が解決すべきところですよねきっとね。
そうですね。例えば我々の事業アイデアの中のとろみ飲料メーカーというのがあるんですけど、
とろみ飲料メーカー、
はい、飲み込みが良くなくなるとこう液体が飲み込めないっていう課題ありますよね。だからお茶とか水でもとろみをつけるっていうことを、
僕ちょっとまだ分からないんですけど、ご高齢の方の中には、はい、飲み物が液体が飲みにくいっていう方が結構いらっしゃるんですね。
そうなんですよ。水とかお茶とかこういうサラサラの液体っていうのは実は喉にこうつっかえることが多いんですよ。
へー。
そのために例えば介護の施設とか病院とかでもそうですけど、こうとろみをつけるとろみ剤、
つける方が喉に引っかからないんですか。
そうなんですよ。実はそのお茶をね1日に4回5回飲むじゃないですか、
はいはいはい、
そういう時に家族が毎回こうとろみ剤を入れてかき混ぜて1分置いて、うんうん、でじゃあはいってやるんですけど、いいですね、ちょっとこう飲みたい時になかったり、ちょっと置きっぱなしになって冷たくなってまた作り直しみたいなことで、介護のされてる方はごめんねまたちょっと作ってよって言って家族にお願いするんですけど、家族もその時にいなかったらごめんね作れなくてとか、
やっぱりそれ介護する側の課題ですよね。
そうなんですよ。
介護する側が毎回毎回そのとろみを作んなきゃいけないのを、はい、それを楽にしてあげる、
楽にする
ばいいっていう、
場合によってはその家族の関係もね良くなくなったりするんですよね。もう面倒くさいとか、ね、またそんなわがまま言うのかみたいな話があるので、まあ、そういう人間関係というか家族関係も良くする家電みたいなことでそのケア家電が貢献できればなと。
面白いですね。
いえいえ、とろみ剤私も介護職やってた時にやってたなって。
やっぱりウイさんもそうだったんですね、介護されてる時にとろみ剤作ってた。
そうです。私起業した後にやっぱり全然現場のことを分かってないなっていうふうに思って、うん、そのビジネスで乗せるレベルではですね、なのでチームで話し合って私が土日は介護職をやろうと、平日はアバなんだけど
実際現場に入ったんです。
ず
っと何、じゃあ月金はアバのねベンチャーやって、はい、土日はその介護の方の視点に立つために自ら介護職をやってると。
やってます。3年ぐらいやってて、
すげーな
ー。あれでも20代だからできたなって。
でもやっぱりそこで経験したことは相当大きいわけですね。
大きいですね。なんでそういうことを言ってるんだろうって介護職の方とか、うん、施設経営者の方とかが言った時の行間が相当読めるようになった なと思ってて、ああ分かる分かる、そういうのあるよねっていうのはだいぶ、
まあ、自分が、ね、やってるわけですからね。
そうだ、だいぶなりました。だからもうよくね、ユーザーエクスペリエンスの大事なことで自分自身がユーザーになるって言いますけど、もうそれを字に書いて、
いやだから今日のお二人の話まさにそれだと思うんですよね、うん、結局この介護とかシニアの世界も使う側、その道具やサービスを使う側がいかに当たり前ですけど便利で、その人たちが本当に求めているものっていうものを提供する必要があって、高齢者介護っていうのは本当になんかやってみないと分かんない、あるいはその立場に真剣に立たないと分かんないですもんね。
そうなんですよね。でまた難しいのが登場人物が何人もいるっていうのが
多
分難しさ思ってて、例えばここにあるペットボトルって、はい、飲む人一人を考えてれば基本的にそんなに間違ったもの出てこない、
は
い、
今ウイさんの、ね、机に1個ペットボトルがありましてね、はい、
はい、なんですけどなかなかそこは介護現場だと一人にはならなくて、絶対に高齢者と介護者っていう2人は絶対に、
そうですよね。
そうで、あとはまあものづくりって観点で言うと、いわゆる施設経営者とか、うん、まあ、在宅だったら家族介護者ですかね、要するに、ね、購買の意思決定者っていう人たちも出てくるので、高齢者と介護者と意思決定者っていう3人は絶対にいるので、もうなんかこの3人の三方よしを作んなきゃいけない、これ最低ラインですね。
なるほど。
それはやっぱり私もいろんなものづくりを、まあ、仲間とかもいて見てますけど、多分格段に難しくさせてしまってると思ってて、現場が分かんないで、現場分かるために蓋開けに行ってみたら登場人物いっぱいいて、一人一人を理解しなきゃいけない、これやっぱちょっと難しいかなっていうふうに。
なるほど。
私はそれが面白いんですけど、なかなか根気のいる作業なのかなとは思いますね。
深田さんいかがですか。
いわゆる課題の解像度を上げるというものですよね。
あ、そういうふうに言うんですか、はい、課題の解像度を上げる。
そうですね、我々もこういろいろ授業アイデア出てくるんですけども、うん、結局プロトタイプを作って現場に持ち込んでいろんな人に意見を聞かないと分からないんですよね。
あ、まあ、試作品ってやつですね、はい
はい、でそれでいろんな人の意見を聞くときに、うん、その本当にその介護者だけじゃなくて周りの方々ですね。
そっか。
であと我々がよくやるのはそれの研究者である例えばお医者さんとか、うん、はい、大学のその研究の方々とか、はい、それからその学会の方々とか、うん、そのコミュニティでみんなで社会全員でこうケアをしてるっていう印象があるので、
なるほど、
そういう持ち場の方々にこう全員当たるみたいなことを取り組むということが多いですね。
深田さんもやってるんですね、
はい、まあ、私がやるというよりもこの事業アイデアを提案してそれをこう持ち込んで、これが本当に貢献できているのかなっていうことをこう調べる活動をやってるメンバーがいるんですよね。
だから高齢者はそうですね、まさに今ねすごくいい言葉で、社会全体で実はある意味介護してるんだと考えると、実はいろんなプレイヤーにゲームチェンジャー肩代わりとか出てきてるものも聞いて回って本当に役に立つのかっていうのを考えていく必要があるっていう。
そうなんです。このケアテックの特徴ですよね。これって誰か特定の人たちが困ってるので助けるっていうことではなくて、社会全体がみんなでそれをどういうふうに解決するのかということを考えるということですよね。
深田さん、ウイさん、ありがとうございました。いやースナちゃん、お二人の話面白いし深かったですね。
そうですね。やっぱこうウイさんが介護の現場に実際に入って同じ体験をしたっていう、やっぱそれでなんかこうこちらもなんか、あ、そういう課題があるんだなって具体的に分かりましたよね。
やっぱりよく最近言われることなんですけど、いかにその顧客使う側の視点に立つか、その言葉が言われてるわけですけど、それをやるためにウイさんなんかはそのまさに顧客である介護する方と同じことをやったと、うん、だからこそやっぱ見えてくるものがあるって結構我々学ぶところありましたよね。
ですね。いや来週もこのお二人にお話を伺うの楽しみなんですけど、連休中はこの浜カフェどうするんですか。
いや実はですね、ゴールデンウィーク中の来週の月曜日はこの浜カフェお休みをしまして、代わりに5月6日木曜日の夜7時に開店します。なんで木曜の夜7時にぜひ来てくださいよ。
はい、だからまあお店ですけど、一応木曜日の夜7時、5月6日の木曜日の夜7時に、はい、 放送されるっていうことですね。
はい、そこでまた深田さんとウイさんにお話の続きをお伺いしたいと思います。
じゃあまたその時来ます。お題ここに置いておきますね。
ありがとうございました。
新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。介護現場はテクノロジーで変えられるのかというテーマでお送りした今夜の浜カフェ、ここで関連本のご紹介です。経営コンサルタント浜田光一さんの介護離職はしなくてもよいが家電社から発売中です。 Jキャストニュースブックウォッチにはこの本の書評が掲載中です。読みたい本と出会えるサイトブックウォッチは LINE 公式アカウントの友達が72万人を超える人気サイト、文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してみてください。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、介護現場はテクノロジーで変えられるのか。出演は常連さん、パナソニックゲームチェンジャーカタパルト代表深田正則、お客様、株式会社アバ代表取締役 CEO 宇井よしみ、見習い店員田ヶ原恵美、浜松町で働く人、文化放送アナウンサー砂山慶太郎、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
入山明恵でした。